もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
私今現在妊娠中でして、はい、実は不倫関係でできてしまった子供なんですけれども、その子を産むと決めたというか、決めざるを得なかったんですが、それが妊娠が分かったのが26週に入ってからだったので、もう産む以外に方法がなかったんですね、はい、ただ私としてはもうシングルマザーとして育てていきたいという気持ちがもう固まっているんですけれども、
はい、
ただその子が今後お父さんがいないっていう事実に対して、まあ、劣等感とかいろんな成長に悪い影響がないように、どういうふうにすれば伸び伸びと育てられるかなっていうところを相談したいと思いました。
あなたおいくつですか？
31歳です。
31歳ですね。
はい。
あなたは今お一人で住んでらっしゃるんですか？
はい、そうです。
ご家族は？
両親が近くに住んでおります。妹も近くに住んでます。
ご兄弟は妹さんだけですか？
はい、そうです。
妹さんおいくつですか？
妹は23歳ですね。
妹さんもお一人で住んでらっしゃる？
はい、そうです。
でお父さんはおいくつですか？
父が63歳で母が61歳です。
近くに住んでらっしゃるんですね。
はい、そうです。
あなたお勤めですか？会社かどこか？
いえ、今は無職です。
その不倫相手っていうか、どういうところで知り合ったんですか？
私去年なんですけれども、就労支援センターというところに通っておりまして、
はい、
そちらのスタッフさんでいらした方です。
相手に奥さんがいるんですね。
はい、お子様もいらっしゃいます。
相手はおいくつぐらいの方ですか？
37歳です。
それで今言われました、
はい、
妊娠されているということで、
はい、
26週ですか？
分かった時が26週で、
分かった時が
今はもう臨月に入ってます。
相手にその話しました？
はい、はい、認知をしていただけるように通知書を送らせていただきました。
認知をしてくれると、
認知をお願いしますというところで、はい、で相手方からは今後の生活についても子供のことについても一緒に話し合っていきたいから、はい、まあ、一度会ってくれないかというふうに弁護士さんを通して通知が来ましたの で、私自身はもう二度とお会いしたくないということで、私自身も弁護士さんをお願いしまして、弁護士さん同士でお話を今進めていただいている状態です。
で、あなたはもうそのお子さんを産むわけですよね？
はい、もちろんです。
それでご相談内容としたら、
はい、この子が成長の過程で強い劣等感とか持たないように伸び伸びと育てられるようにするには、どういうふうに子供に接していけばいいのか、例えば私のパパはどうしていないのとか、まあ、父の日とか、みんな自分のお父さんの絵を描いてるけど私はどうしてとか、具体的なところではそういったことなんですが、
はい、
そういった時にどういうふうに子供に接していけば子供は伸び伸び育っていけるのかなっていうところをご相談したいと思いました。
はい、このことはお父さんにもお母さんにもご相談なさいました？
もちろんです。両親も含めて、はい、みんなで一緒にこの子を育てていこうという話で決まりました。
妹さんにも相談なさいました？
もちろんです、
はい、でみんなで育てていこうという、
そうですね、
ことですね。
はい、特に父はすごく楽しみにしてくれていて、
それでご相談内容としたら、そのお子さんが生まれた後どういうふうに子供に接していけば、どういうふうに育てたらいいか、ね、
はい、
伸び伸びと育てたらいいかということですね。
はい、そうです。
わかりました。それではですね、はい、今日はこちらに医学博士の森田浩一郎先生いらっしゃいますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
もしもし。
もしもし。
困ったことになったね。
そうですね。はい。
最初なんで付き合い始めたんですか？
相手方の方からいろいろ手紙とかいただきまして、自分自身も寂しさとか、あとはやっぱりこのどっかで素敵だなって思うところがあったので、自分自身の弱さに負けてしまったというところがあると思います。
要するに、はい、あなた自身も寂しかったんですね。
そうですね。
で、相手の今まで恋人とか初恋の人とかいろいろとこの男の他に関係したり、結婚したいとか、はい、そういう経験はどうだったんですか？
その前には何人か、そうですね。
何人かあったのね。
2、3人いました。1人は同棲もしておりました。
あ、1人と同棲。
はい、その前にですね、はい。
じゃあ結構あなたはまあ一人前のことやってんだよ、今まで。
そうですね。
で、たまたまその支援センターって何の支援なんですか？
就職をするための、
だから就職じゃなくて、あんたこれあんた勝手にセックスの対象にされたんじゃないんですか？
今思うとそう思います。
そうでしょ？
はい。
でましても相手に弁護士が入り、自分も弁護士が入ったと、はい、いうことなら弁護士同士で話し合うわけだよな。
はい、そうです。
妊娠だってことが分かるわな、少し経てば。
はい。
分かった時に相手は何つったんですか？
分かった時はもう別れていたので、すぐには伝えることができなかったんですが、
産む以上はこれから本当にあなた一人が育てていくという強い覚悟と、まあ、将来いい人があったらもう一回また再婚するって手もありますよ。
そうですね、はい。
ね、まあ、いろんなことから考えると、どっちにしても相手は弁護士を立てて話をしたとすれば、はい、話の分かる男のようだろうけど、結局弁護士を立ててそういうことをするってことはもう逃げにかかっちゃってるわけでしょ。
それでもですね、相手は会いたいと言ってきてるんですよね、私に。
会いたいっていうのはあんたにあれなんだよ、また会って抱きたいっていうことを言ってんだよ、これ子供でも生まれた後は。
そうですね。
だからそういうことはもうあんた一回苦労して、今まであんた同棲したこともある、西田に付き合ったこともあるって、あんた人生の経験をいろいろやってる人だよ。
そうですね。
それにしてはね、はい、あまりにも浅はかだよ、はっきり言って。まず怒るよ俺は。よくない、あんたが。
はい。
だけどそのツケはね、あんた自身が追わなきゃいけないけど、一番かわいそうなのは今お腹の中にいる赤ちゃんだよ。だからその子をしっかりあなた方がね、愛を持ってさ、どんなことがあろうとね、
はい、
自分の命をかけてでも守るんだって覚悟でもって生きていくしかないんじゃないですか、もうここまで来れば。
はい。
でこれからまあ人生として自分自身を信じて、今無職と言うけども、やっぱりきちっとどっかで働かなきゃダメよ。
あ、もちろんです。今就活をしてます。はい。
でお子さんも、まあ、これはなんとか、お子さんが小さい時にお父さんはなぜいないのって言ったらね、まあ、はっきり別れたって言ってもいいだろうし、ましてそんな不倫をしてできたなんてことは言う必要ないけども、まあこの子がある程度中学高校の方に行けばもう大体様子が分かってくるよね。
ああ、そうですね、はい。
でもその頃ならお母さんとの関係がもっと違う形になってくれば大丈夫だと思うから、まあどっちにしても私が言いたいのは、
はい、
こういうふうに不倫をしてできた子供で、要するに別れちゃって一人で育てる場合、おそらくまあ相手は弁護士を通じて、子供がまあ18、20歳になるまでは慰謝料とかまあ養育費だな。で、あなたにもまあちゃんと、まあ、例えば今後の生活が成り立つようにね、慰謝料みたいな形でどのくらいもらうとか、子供の養育費は、まあ、大体何は数万円と決まってるらしいけど、そういうものを約束させるとか、そういうことを約束しちゃって、守らない男が多いんだよ、今は。
あ、なるほど。
だから、いろんな証書に書いてあって、実際に実行しなきゃしょうがないし、この男がもし失業しちゃったとしたら、あとお金がなかったら払いたくたって払えないじゃないか。そういうことだって考えなきゃいけないんだよ。
はい。
そうすればあんたはこれから自分でとにかく働いて、何としてでもこの子をあなた自身が育てていく、一人で育てていくと、誰からも援助はいらないんだという強い覚悟を持って生きてってくださいよ。
はい、もちろんです。
自分の気持ち次第なんだから。
はい、あ、なるほど。
自分でやっちゃったことなんだからしょうがないじゃないの。
ただ今後その子供が劣等感を抱いたりして精神的に悩んだりしないだろうかと、やはりそこはすごく心配しているので、どういうふうに接すれば子供は劣等感を持たずに。
それはね、奥さん、はい、奥さんじゃないよ、お嬢さん、子供が成長とともにいろいろ精神的にも大きくなってきますから、その都度考えることで、その先のことを今からどうのこうのって考えることはありません。
そうですか。
赤ちゃんの時はまずお母さんにもべったりでニコニコ、その時にあなたがあんまり不愉快な顔しないで、
はい、
普通の気持ちでニコニコ笑って育てていくことが一番大切。
そうですね。
もうあなたの自分自身のやった罪をだね、この子には二度とくっつけないようにして、いい子に育てなきゃしょうがないですよ。
ええ、 です。はい。
まあ、とにかくもうお腹にそれだけ大きく動いて、今こんな話をしてたってお腹の中の赤ちゃんピクピク動いてるでしょ。
そうですね。はい、あの、まあでもちょっとおとなしくなったかなって感じです。寝てるのかな。
だからあなたがそういう心配とかこうやって話したりどうしようかって言ってる時は、赤ちゃんだっておそらくお腹の中で随分精神的には、まあ僕は赤ちゃんの気持ちは分かんないけど、いろいろ心電図と対しても心拍数が多くなったりとかいろんなことがありますよ。
ああ、なるほど。
お腹の赤ちゃん調べたらね、夫婦喧嘩した時が一番赤ちゃんが動いたりね、心臓の動きが多かったりって話があるくらいですから。だから今もあなたは心冷静に、この子は私のお腹の子、
はい、
相手の男は関係ないぐらいな気持ちで、この子が1歳2歳3歳をだんだん大きくなった時に、その都度のことを考えて、今特にあなたに申し上げたいことは、先のことを取り越し苦労は絶対にしてはいけません。できた時にその場その場でもってものを考えることにして、取り越し苦労というのは絶対人間よくありません。わかりますか。
わかります。
僕はもう今日あなたに一つ言うことは、はい、今までできたことを反省することは結構だよ、
はい、
で反省ばっかりしすぎてると今度取り越し苦労になるから、それよりかもうここまで来たんなら立派な赤ちゃんを産んでください。
はい、
いいですか。それで、
はい、
立派に育てていきなさい。
はい、ありがとうございます。
女の人一人でいくらでも育てる人いるんだから。
本当ですね。はい、
昔は戦争で旦那がいなくなった例がいくらでもあるんだから、そういうことを考えた時にね、
はい、
戦争中の女の人ってのは旦那さんが戦死したりなんかすると、
はい、
その後は帰って強くて立派な子を育ててますよ、みんな。もうあなたもだってこれだけの経験したんなら苦労したんだし、
はい、
もう二度とこんな苦労しないで、
はい、
一つ言いたいことは、
はい、
取り越し苦労をするな、
はい、
この男とはどんなことがあっても二度と会うな、
はい、
弁護士に言って父親の所在は絶対子供にも伝えないように、相手にも会いに来ないようにということを約束させること、
はい、
そういうことだけをきちっと守って幸せに生きなさい。
はい、ありがとうございます。
じゃあ勝田先生に代わります。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
あの、私も一言よろしいでしょうか。
あ、はい、お願いします。
私も3人育てたんで子供、はい、まあ妻がほとんど育てたんですが、先生の言われる通りですね。もう僕もちょっと感動して聞いてたんですが、あの、やっぱり自信を持って育てるということは親としてはありますね。あの、不安を、あの、取り越し苦労と先生言われましたけども、
はいはい、
その不安はね、不安がね、はい、子供には良くないんですよ。移っていくんです。あ、不安はね、不安を呼び寄せますからね。
なるほど。
だから、先生言われたように、笑って育ててください。笑いの中に笑いが寄ってきますから。
あ、はい。
絶対それは間違いないです。それと、あなたのご家族全員で育てるというふうに、みんな団結してますね。これもすごくあの、いいことなんです。
あ、そうですか。
そういう愛情の中で育てる、その笑いとか、その、ポジティブなね、その愛情の中で育てるというのが一番いいんですよ。あの、どうしようどうしようと思うと、絶対それ引き寄せますから。
なるほど。
絶対そういうのはもう跳ねのけて、自分の先はもう笑いだと、幸せだと、光だと思えばいいんですよ。
はい。
そうやって前向きに本当にいい子を育ててください。
はい、ありがとうございます、はい。
じゃあこれでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。はい、
失礼いたします。お幸せに。
はい、失礼いたします。はい。